リオオリンピックが始まりました。ブラジルのリオデジャネイロにはコルドバースの丘に巨大なキリスト像があり、リオデジャネイロ市のどこからでも見ることができます。第二テモテ2章の8節にこのような御言葉があります。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私たちも目を上げるとき、そこには作られた像ではなく復活したキリストがおられます。復活のキリストを見上げる生活、これが私たちの生活です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書23章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、23章の最初に24、25を読んでください。
ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの門で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。
はい、ルカの福音書公開説教85回目、今日は23章の26節からです。前回は今読んだところ、ローマ総督ポンテオピラトはイエス様には何の罪もないことを知り、そのことを4回も告白し、かつピラトの妻がイエス様には関わり合わないでくださいと一旦にもかかわらず、自分の保身のためにユダヤ人たちの要求に屈し、イエス様を十字架につけるために彼らに引き渡してしまいました。まあ、実はこの後にはルカの福音には記されていない記述があります。そのところを見ます。マタイの福音書27章を開いてくださいでは稲富兄弟、マタイ27章の最初26から28まで読んでください。
そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。
はい、26節。39の鞭、まあ、前にも話したフラゲルム、鞭が3つに分かれ、先端に動物の骨のついた鞭で打たれたイエス様の背中と胴体から血が吹き出ました。27節。それから総督の兵士たちはイエス様を総督の官邸の中庭に連れて行き、イエス様の周りに全部隊、これはレギオンの10分の1の部隊のこと、600人程度、1レギオンというのが6000人です、ね、お集め。28節。そしてイエス様の着物を脱がせて黄色、赤い、マルコでは紫色となっています。上着、これは王が着る紫色の上着に模してイエス様に着せ。はい、29から31まで読んでください。
それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。
はい、29節。それから茨で編んだ冠で、この冠をステファノスと言いますが、戦いに勝利した者がかぶる冠のことです。使徒行伝で最初に殉教したステパノというのはこのステファノス、冠という意味です。中東の茨はですね、硬く、その針は長くですね、7、8センチ以上あります。頭にかぶらせ、 イエス様の額から血が滴り落ちました。右手に足の棒、これは王が持つ尺に見立てたものを持たせ、イエス様の前にひざまずきからかって言いました。ユダヤ人の王様万歳。また30節、ローマ兵たちはイエス様に椿をかけ、これは軽蔑や相手を呪う行為。足の棒を取り上げてイエス様の頭を叩きました。31節、こんな風にイエス様をからかった挙句、黄色の上着を脱がせ元の服を着せると、いよいよ十字架につけるために総督の庭から連れ出しました。まあ、本当にイエス様は恥ずかしめと痛みを一身に負われました。そしてこの後ルカ23章の26節に続くのです。ではそこに戻ってください。では稲富兄弟、23章、ルカの23章26節を読んでください。
彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。
通常犯罪人が十字架にかけられるとき、ローマ兵が先導し、その後を十字架の横木を担がされた犯罪人がついていきます。盾の木は刑場に置かれています。犯罪人は町中をわざわざ遠回りして刑場へ引き回されますが、これは見せしめのため。イエス様も同様にされましたが、鞭打たれ前日より、睡眠も食事も取ることのなかったイエス様には十字架の横木を追う力はもう残っていませんでした。イエス様も私たち同じ肉体を持ったですね、人間です。スーパーマンではありませんですね。それでローマ兵たちはイエス様を引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人とあります。クレネとは北アフリカ、今のリビアのトリポリという町です。クレネ人シモンを捕まえ、この人に十字架を負わせてイエス様の後ろから運ばせました。はい、27節読んでください。
大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。
はい、ここはルカの福音書だけに記されている記事。ユダヤ人全員がイエス様に敵対していたのではありません。悲しむ女たちもいました。ビアドロローサ、悲しみの道と言われる場面です。皆さんがイスラエルを旅行するとき、このビアドロローサに案内されます。エルサレムの中心にあり、周りに店が立ち並ぶ狭い通路ですが、ところどころにイエス様が女たちに語られたという場所に言葉が書かれています。しかしながらイエス様はここで悲しむ女たちに予言的な言葉を、ね、かけられます。28、29読んでください。
しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。
イエス様は女たちの方を向いてこう言われました。エルサレムの娘たち、この表現もルカだけのもの。私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら29節、人々が子供のできない女の方が幸せだという日が来るのです。イスラエルの女性にとって子供を産みお乳を含ませるということは神様の祝福の象徴です。子供を産めないという理由で離婚された女性もいました。しかし子供を持つという幸せが破壊されるとき、それはむしろ子供を持たないことよりももっと大きな不幸になる。そのような日が来るのですから、このことはイエス様がこれを語られた40年後、 AD70 年に起こりました。ローマ兵がエルサレムに攻めてきた時、エルサレムの町には大人だけではなく子供や乳児の死体も山のように積まれました。はい、じゃあ30から31読んでください。
その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら枯れ木には一体何が起こるでしょう。
はい、その時人々は山に向かって、ね、我々の上に倒れかかってくれと言い、ね、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。これはホセア書の10章8節の予言ですが、黙示録の6章の16節にもこのように記されています。その部分だけ私を読みいたします。黙示録の6章の12から17です。私は見た、子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように暗くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られ青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられよう。そのような記述があります。週末イエス様がこの地上に再び来られる地上再臨の前に7年間の大観覧時代が来ます。特に後半の3年半は想像を絶する災害が起こり、人類は初めに1/4、これは黙示録の6章8節に書いてあります。次に残りの1/3、黙示録の9章15節に書いてあります。もう死にですね、その後の多くの人が死んでいきます。大観覧によって人類の数は半分以下になります。31節、彼らが生木と書いてある、これがイエス様のことです。にこのようなことをするなら枯れ木には一体何が起こるでしょう。終わりの時この世界は火によって裁かれます。これは第2ペトロ3章7節に記されています。生木ならば火に耐えられるかもしれません。しかし枯れ木、神を信じない者は立ちどころに焼き尽くされ裁かれてしまうでしょう。イエス様の予言です。今日はこのところからですね、2つのポイントでお話をいたします。第一のポイントは26節です。では稲富兄弟、26節だけもう一度読んでください。
彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。
はい、田舎から出てきたシモンというクレネ人とあります。ローマ兵によってイエス様の十字架を担がされたクレネ人シモンとはどのような人なのでしょうか。はい、使徒の働き13章を開いてください。1節です。では稲富兄弟、13章使徒の働き13章1節だけ読んでください。
さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘレドの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。
ここはアンテオ家の教会、いわゆる異邦人教会と言われるところ、ここにニゲルと呼ばれるシメオンとあります。ニゲルというのは黒人のこと、アフリカ系の人です。そのシメオン、シメオンとはシモンのヘブライ語名です。この人物が十字架を担いだクレネ人シモンと 同一人物だとするならば、シモンはビアドロローサでイエス様の後についてイエス様の十字架を担いで歩いている時、不思議な体験をしました。茨の冠をかぶり、鞭打たれ、背中から血を流しながらも周りの悲しむ女たちに話しかけておられるイエス様、自分のことよりエルサレムの人々のことを、ね、憂いておられるこの方は一体どのようなお方なのだろう。十字架にかけられながらも、ね、ルカの23章の34節、私だけお読み出します。こうおっしゃった、こう言われました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。十字架の上で自分を十字架にかけた者を許してくださいと語られ、かつ十字架の上で悔い改めた犯罪人に対して、ルカ23の43、イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われたイエス様の姿を見て、この方こそ救い主、キリストであるに違いない。この時シモンはイエス様を救い主と信じました。シモンはイエス様の十字架を追うことによってイエス様を信じ救われるという恵みに預かりました。そしてイエス様の復活の後、エルサレムに聖霊が下り、教会が誕生した後、シモンはアンテオケ、つまり異邦人教会の中心的な人物となりました。シモンに関してはもう一つのことが記されています。このシモンには二人の息子がいます。これはマルコの福音書15章の31節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。そして、ごめんなさい、15章の21節です。そしてアレキサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人がとあります。アレキサンデルとルポスとの父とシモンというクレネ人、アレキサンデルのことは聖書に記されていませんが、このルポスのこと、シモンはルポスのお父さんですが、ルポスのことはローマ人への手紙16章の13節にこう書いてあります。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、これはパウロの言葉、また彼と私との母によろしくとあります。伝道者パウロにはエペソで母のようにパウロにはですね、エペソで母のようにですね、世話になった夫人がいます。この夫人こそクレネ人シモンの妻であり、その子がルポス。シモンは妻と共にキリスト者となり、その子ルポスも家族ともに信じる者となってパウロの伝道を助けました。自分の意思に反して無理やりに十字架を負わされたクレネ人シモンでしたが、彼はその体験を通してイエス様を救い主と信じ、妻も息子のルポスまでもおそらくアレクサンデルも家族そろって主を信じ、シモンはアンテオケ教会の主要な人物となり、妻も息子も伝道者パウロを全力を持ってお世話をし助けました。十字架を追う者への神様の祝福です。では第二のポイントに行きます。挙礼しまい。ではあなたも、ね、自分の十字架を追いなさいということです。はい、ルカの福音書9章を開いてください。第7の9代9章の23から25まで読んでください。
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。 人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。
はい、ここに十字架を負うとあります。この言葉は聖書の中に5度、マタイ10章の38、16章の24、マルコ8章の34、そしてこのルカの9章23、そして14章27、5回記されています。23節、誰でもイエス様を信じる人、すべての人にですねイエス様を語られました。私イエス様についていきたいと思う人は、ルカ14章27節にはイエス様の弟子となる人にはとあります。条件が4つです。自分を捨てなさい、私を捨てなさい、2番目日々毎日という意味です、毎日、3番目自分の、あなただけの、あなたに課せられたという意味です。十字架を追って私イエス様についてきなさい。では十字架を追うとはどういうことでしょうか。次にこう記されています。自分の命を救おうと思う者は、つまり自分の古い性質、肉の性質に歩むならば、あなたは神様の命に預かることはできません。ヨハネの福音書12章の24節、有名な御言葉です。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。イエス様のために自分の命を捨てる者はあなたは神様の命に預かり、キリストにある多くの実を結びます。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。十字架というのは処刑の道具です。人が死ぬのです。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架を追って、十字架の上に死なれました。クネレ人シモンは無理やりに十字架を負わされましたが、その過程でイエス様を信じるという光栄に預かり、家族も全員救われました。巨礼姉妹、皆さんがキリストの命に生きたいと、もっと言えば聖霊に導かれ多くの実を結ぶものになりたいと願うなら、あなたは自分が死んでいくことを選び取らなければなりません。あなたとイエス様は並立しないのです。あなたが生きているか、イエス様が生きているか、どちらかです。十字架はあなたが死ぬための道具であり方法です。しかし十字架を追うということは辛く厳しく嫌なことです。そこであなたの古い罪の性質、自我が死ぬからです。自分の十字架を追いなさい。聖書の中から一人の人物を見ていきましょう。旧約聖書のヤコブです。創世記31章を開いてください。出会いなどみ兄弟、創世記31章の最初に40から41を読んでください。
私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできない有様でした。私はこの20年間、あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのために、あなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。
ここはヤコブのところ。ヤコブという名前は赤ぶ、押しのけるという意味から来ています。ヤコブは人を押しのけてでも自分が前に出る、良いものを取りたい、その性格の家に父イサク、兄エソーともトラブルを起こし、とうとう自分の家に住めなくなり、20年間叔父ラバンの下で生活しますが、この20年間はヤコブにとって十字架、辛い日々でした。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできない有様でした。 私はこの20年間あなたの家で過ごしましたですね。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。おじさんによって彼は砕かれました。そしておじの家を出て父のもとに帰る決心をしますが、そこでは自分を恨んでいる兄エソーがいます。はい、少し飛びます。32章を開いてください。稲富兄弟、24から26まで読んでください。
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければ。
兄エソーのもとに帰ったら、兄は自分を殺すかもしれない。兄の反感を知っているヤコブは御使いと格闘いたします。これは私たちの場合、祈りを表しています。神様との格闘です。何としても神様に助けてもらわなければなりません。ここでヤコブの自我というのが砕かれます。最後の一撃を食らいます。25節。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。桃のつがいとは私たちの人間の力の源です。肉の力の源を言います。そこが砕かれました。この後ずっとヤコブは死ぬまで杖をつき、びっこの生活をいたします。もう自分のですね、足で立って歩くことはできない。杖に頼らなければいけない。杖とは神の御言葉です。もう神様に頼るしか方法はありません。はい、稲富兄弟、27から28読んでください。
その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。
御使いはヤコブに名を尋ねます。ヤコブ、押しのけるものです。その時御使いはヤコブに別の名前を与えます。あなたの名はイスラエルです。イスラとは戦う、エルは神、神があなたのために戦ってくださる、神が勝利されるという意味です。すると何が起こったでしょうか。はい、33章の3から4読んでください。
ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も血に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけをし、二人は泣いた。
考えもしないことが起こりました。自分を憎み殺そうとしている兄のエソー、一説には400人の者を連れてやってきています。しかしエソーは彼ヤコブを迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いたとあります。神様の勝利です。これがイスラエルです。ヤコブが死んだことによりイスラエル、神が勝利をし栄光を表してくださいました。ヤコブですね、押しのけるものであったヤコブはその後どのような人格に変えられたでしょうか。少し後の33章14節を稲富兄弟読んでください。
あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。
あなたはしもべ、自分より私よりずっと先に進んでください。 それまでは人の前に立たなければ気が済まなかった。人の前に出る、一番前に出ること、押しのけることしか考えなかったヤコブが、私よりあなたの方がずっと先に行ってください。私は後からついていきますと。このような人格に変えられました。これが自分に死ぬですね。つまり十字架を負うということです。十字架を負うことは楽しいことではありません。そこであなたが死んでいくからです。しかし死を通り抜けるとき、次に必ず来るもの、それは復活です。死を通った者だけが復活の命に預かることができます。ノークロス、ノークラウン。十字架なくて栄光なし。ノークロス、ノークラウン。自分の十字架を負いなさい。ガラテヤ人6章5節には、人はおのおの負うべき自分自身の重荷があるのですとあります。一つの証です。まあ、大牟田に私たち夫婦がよく知っている姉妹がおられます。この姉妹はもうイエス様を受け入れて40年以上にもなりますが、今から30年ぐらい前でしょうか、関節リウマチにかかり、20年ぐらい前からだんだんひどくなり、手足の関節が痛み、次第に動かなくなり、手足がなえ、手を上に上げられない、歩けない、起き上がるのも苦痛、そのような状態が続きました。教会からも離れ、自分はイエス様から見放されたのだとも思い、神様にもう一度私に現れてくださいと祈り続けていた。もう現れてくださらなければこのまま死んでもいいと思った。そのような中、クリスチャンの友人に誘われて、当時私大牟田で家庭集会をしておりました。その家庭集会にこの姉妹が来ました。その時神様が触れてくださり、創世記の幻を見、アダムとエバと共に自分が天国にいることを見ました。自分は見捨てられていないと涙が止まらなかった。ヨハネ15章のところから、主はブドウの、私はブドウの枝、何もしなくてもイエス様にただつながっておればよい、そのことを知った。それからしばらくして夢を見た。白い蝶が舞っており、神様から私はあなたをあがなったという御声を聞いた。白い蝶というのは何だろう、ずっと思い続けていた。しかしその中で体はますます弱くなり、7ヶ月の入院、退院をしても家に寝たっきり、起き上がることもできない、家族のために何もしてあげることもできない、苦しい日々が続いた。リウマチはだんだん弱くなって最後に死んでいく病気。しかし神の御言葉が与えられていた。ヨハネ14章の14節、あなた方が私の名によって何かを求める、私に求めるなら私はそれをしましょう。そのような中、ね、まあ私たち夫婦がその姉妹を訪問したその頃、教会の中で私が全てのことに感謝しなさいと語っていました。その御言葉がですね、その交わりの中で語られました。そして全てのことを感謝して祈った。神様、寝たっきりであることを感謝します。起き上がれない、外にも出れないことを感謝します。家族のために何もしてあげられないことを感謝します。そのような中で白い蝶の意味が分かった。黙示録7章9節、数えきれないほど大勢の群衆が白い衣を着て、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。私はあがなわれてイエス様の前に立っている。病気の姿ではなく健康な姿で立っていることが分かった。そしてロマ書8章11節が開かれた。キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。そして2003年の3月頃からですね、癒しが起こり始めました。今まで動かなかった手と足が動くようになる。 上に上がらなかった手が自由に上に上がり、曲がらなかった足が曲がるようになり、手足の指は全く萎えていたが動くようになり、起き上がって歩き外出もできる。あれほど痛かったのに全く痛みがなくなった。まだ完全ではない、しかし日々癒しが進行していると、そのようなお証しがあります。兄弟姉妹、あなたにとって十字架とは家族かもしれません。職場での仕事や人間関係かもしれません。健康問題かもしれません。いずれにしてもあなたが気になること、追わなければならないことです。神様はそれらを用いて兄弟姉妹、あなたの古い人、肉を砕かれます。十字架は死ぬための、殺すための道具だからです。しかし十字架を通ったその後、つまりそのことに死ねば全くこだわらなくなります。一切を神様の手に任せ、もう自分の力で解決しようと思わなくなります。ヤコブのようです。神様があなたの桃のつがいを、力の源を歌えるのです。あなたは杖に頼って生きるしかありません。その時、言い知れない喜びと平安があなたの心を支配します。古い肉が死ぬとはどのような結果になってもですね、一切をですね、最善の結果を出してくださる神様の手に任せるということです。十字架はあなたがそのようになるための道具です。この十字架、あなただけの自分の十字架を負いなさい。これが第二のメッセージです。最後にもう一度ルカ9章の23から25を読んで、この説教を終わりといたします。ルカ23から9章の23から25、聖書朗読者の方と一緒にで、ね、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。で、兄弟も読んでください。ルカ9章の23。いいですか。
イエスは、
皆さんと一緒に読み出します。はい。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についていなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。ではお祈りいたしましょう。宮崎です。今日の御言葉を覚えて、今一度御言葉を反芻してください。では賛美して、今日は十字架をというテーマで語りました。クレネ人シモンは無理やりでしたけど十字架を負わされました。得てして十字架というのは自分が負うよりも負わされるものです。それはあなたの環境だからです。しかし十字架を追ってイエス様の後についていったシモンは、この方こそ救い主だと知り、彼の妻も二人の息子も信じて、彼はアンティオキ教会の主要な人物となり、妻と息子はパウロの伝道を助けました。そのような恵みに預かりました。私たちもそれぞれ自分が追わなければいけない十字架があります。つまりあなただけの十字架があるということです。どうぞ十字架を追って歩んでください。そこから逃げないで、ね、否定しないでください。十字架は処刑の道具です。辛く厳しく嫌なものです。しかしそこを通るとき、あなたの肉は砕かれ、あなたはキリストの姿に変えられ、 あなたに言い知れない喜びと平安が来ます。これがクリスチャンの歩みです。この十字架を追ってイエス様にですね、従う兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。1分間自分の口で祈りましょう。自分の口で1分間今日の説教を覚えてどうぞ祈ってください。天のお父様、感謝します。十字架を追うことの意味を教えてくださり感謝いたします。クネネ人シモンは十字架を追い、ヤコブも追いました。その結果、本当に救いという恵み、人格が変えられ、本当にヤコブを通してイスラエルの民が今日まで多くの民族と、祝福された民族と変えられました。私たちも自分の十字架を追う者、十字架をあなたに従う者と主がなしてくださいますように、イエスの御名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総額流れております。先ほど賛美します。